末則明。災害時における避難行動の促進と避難場所の環境整備について、中山間地域における今後の取り組みについて。避難行動促進と避難場所環境整備。問い、防災教育について問う。答え、広島マイタイムラインを積極的に活用し、子どもたちの学びを深めるとともに、保護者用配信システムスグールでも周知し、家庭においても防災を考える機会を充実させる。問い、避難場所の環境整備について問う。答え、体育館が避難場所となっている学校については、教育委員会と十分に連携を図っていく。避難場所におけるトイレ用品の備蓄については、組み立て式の洋式簡易トイレと凝固剤の備蓄を進めている。長期の避難所運営が見込まれる場合は、直ちに国や県、災害協定を締結しているレンタル事業者に調達、設置を要請する。中山間地域の取り組みについて。問い、少子高齢化、人口減少、商店の閉店、医療施設や学校への交通手段など、生活基盤整備は緊急課題である。今後、どのように取り組むのか。答え、人材支援として、地域と行政とのつなぎ役や、住民組織の事務的な機能を担う地域支援員、地域おこし協力隊員を新たな担い手として設置している。組織づくりの支援として、地域ビジョンの策定を推進し、令和5年度までに23の住民組織の中で18の組織で取り組まれている。加えて、集落対策に関する県の支援制度を活用していく。問い、農業振興について、本市が農業に利用すべきと定めた農地が約4400ヘクタール。そのうち、約2000ヘクタールが兼業農家や退職後農家をしている70歳以上の方により守られている。あと5年できるかな?機械が壊れたらもうできんで、と言われている。農地の地域計画の中でどのように取り組まれるのか。答え、営農条件がよく守るべき農地と、利用が困難な農地をいかに選定していくかが課題である。先行事例と情報をしっかりと収集して対応策を検討していく。担い手支援として分散している農地を地域での話し合いにより集約し、作業効率を向上させる。農地集約は地権者の理解のもと、利用権の交換をしたり、鶏飯の除去などを行うことで、費用対効果が期待できる。宮垣秀政。市税の未収入金の徴収対策、及び自主財源の確保について。一人親家庭の支援について。市税の未収入金の徴収実績や徴収対策について。問い。1. 厳しい財政運営の中、令和4年度市税の現年課税分及び滞納繰越分の収入額、収入率はどのようになっているか。答え、令和4年度の市税全体の収入額は、現年課税分が約138億300万円。収入率は 99.4%。滞納繰越分が約6100万円、収入率は 26.7%、合計138億6400万円、収入率は 98.3%。問い2、収入未災額の多い税目は何か。答え、収入未災額は約2億2100万円、個人市民税約1億1100万円、固定資産税、都市計画税、約9800万円である。問い、3、徴収対策はどのようにしているか。答え、徴収対策は早期に滞納整理に着手し、財産調査のデジタル化や、 携帯電話へのショートメッセージによる催告文の送信など迅速な対応を行っている。一人親家庭の支援について。問い、一人親家庭が自立するための養育費確保について。養育費の不払いが全国的に社会問題化している。養育費は子どもたちの生活費、学校関係費用など大変重要な役割を担うにもかかわらず、全国で実際に養育費を確保できているシングルマザーは全体の約 25%、 4人に1人である。 1. 本市の養育費確保の世帯数は。答え、養育費確保は児童扶養手当受給者594世帯のうち約 25% の148世帯にとどまっている。問い2、養育費確保の取り組みは。答え、養育費確保のための公正証書などの法的効力を持つ合意書作成に関する費用に対し上限3万円の補助を、保証会社と契約した初回契約料に対し上限5万円の補助を行う養育費確保支援事業に取り組んでいる。これまでに9件の補助を行った。問い、3、養育費が確保できない一人親家庭に対する今後の支援はどのように考えているか。答え、養育費の確保は離婚前からの養育費の取り決め等が重要と考えており、早期に相談できるよう支援窓口や養育費確保支援事業についての周知を図っていく。さらに母子・父子・自立相談員による相談支援、弁護士相談会や離婚前後親支援講座の案内を行うなど、養育費を受け取れるよう相談対応していく。木由美子市長の施政方針より。令和6年能登半島地震を受けて、高齢者に対する支援について。問い、様々な継続事業を実施しているのは承知しているが、高齢者の中には自分は何もしてもらっていないと言われる方がおられる。市長はこの意見をどのように受け止め対応するか問う。答え、市長就任後、コロナ禍では高齢者のワクチン接種に仮予約方式を取り入れ、早期接種を円滑に実施し、さらにインフルエンザワクチンの無料接種と合わせて行うことで命を守る取り組みを進めてきた。また、地域共生センターや権利擁護センターの設置、詐欺被害防止のための防犯機能付き電話機購入支援や、認知症高齢者のための賠償責任保険への加入支援などに取り組んできた。令和6年度予算では、コロナ禍で体力が低下した高齢者への健康アプリの活用や、サロンへの専門職の派遣等の支援にも取り組む。第9期高齢者福祉計画は、就労的活動や就活など生活支援対策を新たに位置づける。今後も新たな課題にチャレンジするという考えで、高齢者の思いにもしっかり応えていく。令和6年能登半島地震を受けて。問い、南海トラフ地震では本市の震度は5強から6強と予測される。能登半島地震に対する本市の支援と本市が被災した時の支援受け入れ体制について問う。答え、本市からは3月末までに輪島市、志賀市へ11人派遣する。また本市への支援の受け入れについては訓練の実施やマニュアルの作成に取り組んでいる。問い、男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドラインには、避難所役員の3割以上は女性にすること、プライバシー確保、女性や子どもの安全等が示されている。女性専用更衣室や授乳室の確保、 生理用品や下着等は女性スタッフが配布するなどの対応を問う。答え、女性や子どもの安全安心に配慮した避難所運営に努める。問い、能登半島地震では被害の大きくない地域でもマンション3階4階で家具転倒等の被害が出た。家具固定の周知について問う。答え、家具固定の方法や費用を具体的に広報し、自分や家族を守る対策の実施を周知していく。福重正時、生活インフラについて、事業レビューについて。生活インフラについて、問い、道路の維持管理、安全対策について、中央線、車線境界線、路側帯、及び横断歩道を含む路面表示全般が認識しづらい箇所への対応を問う。答え、指導路面表示の塗り直しは、令和2年度から4年度までの3カ年で、年平均約9400メートル実施済み。5年度は約23700メートルを予定。ガードレール等の補修は年平均300メートルで、今年度は約170メートルを予定している。問い、要望件数と対応した件数は、また未実施の理由は何か。答え、路面表示については、令和2年度から4年度までの3カ年で34件、5年度末までの対応を含め32件、ガードレールは69件中58件対応済みである。未実施の理由として、路面表示は交通量の多い幹線道路や交差点など、事故発生の確率が高い箇所を優先していること。ガードレールは道路の路肩の高さが低く、設置基準に満たないなどである。問い、植栽や道路脇の草木の繁茂対策について問う。答え、交通量が多いなど草刈り作業の危険性が高い路線や幹線道路は基本年1回実施している。草木対策は市民の協力が必要であり、市も異常箇所の早期発見、迅速な対応と適切な管理に努める。問い、三原市橋梁個別施設計画を踏まえた取り組みについて問う。答え、平成24年度に策定し、令和4年度に2回目の見直しを行い、計画的な点検、補修工事を実施している。本市が管理する1035橋を毎年約200橋点検し、5年度末で2巡目の点検が終了。橋梁点検は診断結果が4段階に区分されており、健全度区分の悪い方から2番目で早期措置段階である3判定となった橋梁を、重点的に補修等の対策工事を実施している。平成26年度から30年度までの1巡目点検で判明した74橋について、5年度末で70橋の補修工事が完了予定、進捗率 95% である。平成31年度から4年度までの2巡目点検で健全度区分3判定となった橋梁は24橋あり、5年度末で16橋が完了予定、進捗率は 67% である。
小田洋一、本郷産業廃棄物最終処分場で発生した問題について、ふるさと納税について、交流・関係人口獲得施策について、空き家等における相続登記の義務化の対応について、仮称・水源の保全に関する条例等について、問い、仮称・水源の保全に関する条例案について求めてきたものは半分まで進んだと理解しているが、再考を求める部分を提案する。1、 立地規制型条例の再考。答え、立地規制型は関係法令に矛盾抵触する可能性があり、法令遵守という立場から現在の方針を変更する予定はない。問2、施行時期前倒しを求める。裁判結果はまだだが、仮に操業停止になった場合、再申請、再許可が想定され、その際に条例がなければ意味はない。条例可決、即施行が理想だ。答え、施行時期は条例施行による対象事業者が多く、十分な周知期間が必要であるが、可能な限り早期に条例施行するよう検討する。問3、住民合意形成について、住民と事業者の二者間でなく、住民と事業者と本市の三者間協定を軸に制定を求める。また、県へ求めた環境配慮手続き条例について、三原、竹原両市長が直接申し入れたが、進捗状況を聞く。答え、三者協定について、協定締結に市が関与することで寄与できるのであれば、そういった想定も考える。環境配慮手続き条例については、条例制定等実効性のある取り組みを県に促す。問い、立地規制型条例について、法令遵守の立場に反駁する。法律はツールであり、社会の問題を解決する薬が法律とすれば、問題解決に用いる薬、法律は、法律の専門家によって、解釈も使い方も違う。本市の理解に固執せず、多様な専門家に相談すべきである。再度聞く。施行時期について、告知に時間はかからない。即時施行は可能と考えるが効く。県へ求める環境配慮手続き条例は、要綱でなく放棄である条例制定を求める。答え、現時点で立地規制への方針変更は考えていない。今後の状況により、条例の見直しが必要になった場合は、多様な知見を聞く必要があると考える。条例については、ある程度施行時期を繰り上げることは可能と考えるが、条例公布と施行を同時にすることは困難である。県に対しては、随時進捗状況を確認するとともに、条例制定を含めた有効な取り組みを求める。田中博樹市長の3年6ヶ月の市政運営の評価について。市長の3年6ヶ月の市政運営の評価。問い、三原元気創造プラン、後期基本計画における本市の現状を示す指標は、ここ数年でほとんどが悪化または現状維持である。市長は、市政方針で目指している本市のまちづくりは着実に実現できているとの発言だったが、何をもってそう言えるのかを問う。答え、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、計画通り進まなかった事業が多数あった。目標である人口維持は未達成であるが、住み続けたい。どちらかというと住み続けたいという市民満足度は上昇傾向にある。市長が就任時に表明した納得感とワクワク感を持てる町、住んでよかったと誇りを持てる町の実現に向けた各取り組みは成果につながっていると考えている。問い、三原元気創造プランの38項目の市民アンケートの結果では、27項目が不満足となっている。市長は本当に市民に寄り添った市政運営ができているのか。例えば、本郷の産業廃棄物最終処分場は、 明らかに環境基準を超える排水が流されているのに、それをなぜ証明しようとしないのか。また、詐欺島航路の70歳未満の運賃助成年間約200万円がこの3月で公平性を理由に廃止される。1日だけの詐欺島ロードレースには500万円をつぎ込んでいる。島民にとってどちらがありがたいと考えているのか。答え、8月以降、市独自の水質検査は実施していないが、関係住民の不安は解消されておらず、市独自の水質検査を定期的に実施する方向で、先般水質検査を開始した。詐欺島航路の運賃支援は、激変緩和措置として支援したもので、町内会にお伝えし、一定の理解をいただいたと考えている。問い、市長は本市をどのような町にしていきたいのか、またそれを測る評価指標は何か。答え、市民の皆様が住んでよかったと誇りを持てる町を目指している。その評価指標は市民満足度の向上に尽きると思っている。次期基本計画では実現に向けた各施策等の適正な評価指標を設定していく。